私たちの身近にある農産物や海産物を生かして、あるいは当たり前のことを見直して、人々が喜ぶ新しいビジネスを作り出してみませんか。このコーナーでは地域を元気にするビジネスをやってみたいという方に役立ててほしいというコーナーです。9回目の今日は最終回ということになりますが、これまでのまとめという意味で、中小企業の皆様の新しい商品やサービスの開発と販路開拓のポイントについて、中小機構沖縄の西里義明統括プロジェクトマネージャーと、そしてよろず支援拠点の上地聡コーディネーターにお話を伺います。西里さん、上地さん、スタジオに入っていただきました。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。早速ですが、私よろず支援拠点というのを今日初めて聞いたんですけれども、どんなところなんでしょうか。
はい、よろず支援拠点は中小企業庁が中小企業小規模事業者の皆様がですね、
はい、
それぞれの経営課題を気軽に相談できる拠点としてですね、
はい、
昨年の6月に全国に設置いたしました。
うん、はい、そう、全国に、はい、6月ですか。
6月ですね、はい、まだ10ヶ月ですけれども、
うん、
沖縄では、沖縄県産業振興公社おろくの方にありますけれども、はいはい、そこに今設置されております。
はい、
経営上の課題でしたら、何でも、あるいは何度でも無料で、ご相談いただけますので、
はい
はい、そして、課題が解決するまで、一緒に伴走させていただきます。
心強いパートナーです ね、
ね、解決するまで支援っていうのが ね、 ね、嬉しいですよ ね、 ね、
ありがたい。
さて、このコーナー、これまで8回沖縄プロデュース放送してきたんですけども、沖縄の地域資源を生かして商品開発に取り組まれているという企業の方々に登場していただきました。でお話をお聞きしてきたんですけども、この新しい商品の開発ですとか、これから の、 その販路開拓、これを成功させるためのポイントというのは、西里さん、どういうところにあるんでしょうか。
はい、沖縄にはですね、発想力の豊かな企業というのがたくさんあります。
はい、
ただしかしながらですね、その発想力を生かした商品開発がうまくいって成功しているかというと、必ずしもそうじゃないんですね。いい商品が必ずしも売れるとは限らないと、よく言われるんですが、最終的にお客様にどう評価されるかということが鍵になると思います。
はい、
いわゆる誰のための、何のための商品かということを相当吟味検討して、利用者あるいは消費者の欲しい商品まで仕上げていくということが非常に重要なんです。要は消費者の利便性だとかプラスになることが相当訴求されなければならないということですね。また販路開拓にしましても、ただ消費者だけではなくて、卸売店や小売店等々取り扱っていただく企業が儲かるとかプラスになるということが最低条件になるかと思います。
なるほどね。
徹底した顧客志向というのが重要だということですね。俗に言われる近江商人の鉄則、いわゆる三方よし、すなわち売り手よし、買い手よし、世間よしの全てがうまくいくと、こういうようなビジネスのスキームが大事だということです。
なるほどね。上地さん、そのあたりいかがですか。
はい、西里先生のおっしゃる通り、すべての会社とかお店はですね、その商品とかサービスを売ることが目的になりますので、これは買い手の方がですね、その商品の価値を認めるか否かで、売れるか売れないかが決まります。
はい、
で買い手が認めるそういうの商品のあるいはサービスの価値こそが、そこの企業やお店の強みになるわけです。
はい、そうですね。
で類似商品とか競合他社はたくさんありますので、その強みをですね、いかに差別化して、市場で選ばれるのかということが、やっぱり販路売り先を開拓することになります。
なるほどね。
今お話伺ってると、西里さん、そして上地さんともども、商品を買う人がその価値を決めるという、そこを追求しなければならないというのが共通のご意見なわけですね。
そうですね。
はい、上地さん、よろず拠点で支援された中で売り上げを伸ばされた企業たくさんあると思うんですけども、
はい、
今お聞きになっていらっしゃる皆さんに参考になる例を教えていただけますか。
はい、沖縄市の方でですね、女性の方3名が起業されてるんですけれども、紅茶を製造販売しているチュラバナさんという会社があります。
はい、
ここは名護市のずっと山奥の方で、60年間無農薬で栽培されてきた紅風紀という茶葉をですね、原料として大変質の高い紅茶を作っています。でこれそれまで相談に来られるまではお土産品店とかですね、道の駅等でですね一般的なお土産品として扱われていて、 そのなかなか類似商品とですね、差別化した違う価格帯で売ることが非常に難しかったんですけれども、その希少性とかあのクオリティの高さをですね、こうどう伝えていいか分からなかったものをですね、いろいろもう商品そのものをパッケージからリニューアルをしてですね、高級商品として、作り直してですね、ネットで紹介すると同時にあのマスコミにプレスリリースさせていただきました。そうするとその非常に高級な紅茶として、全国からあの注文が来るようになりまして、それだけではなくて県内の非常に高級リゾートホテルからも自分のところで扱わせてほしいという注文があの来るようになっています。またいろんなお店 の, あの集客というのも非常に大きな課題なんですけれども、結婚相談所とかですね、音楽教室などではあのチラシとか新聞でずっと告知をしていたんですけれども、そのちょっとしたそのデザインの工夫ですね、広告の、あるいはチラシのデザインの工夫とかですね、それとそのFacebook とか Twitter とかですね、あるいはブログとかあの SNS と連動してですね、うまくその強み、魅力を発信することで、集客が倍増したという例もございます。
まさにアイデア次第ということですね。
そうですね、いい商品とかあの素晴らしい技術、西田先生おっしゃったように沖縄でもかなりそういうのは多いんですけれども、なかなかご自身でその価値に気づくこと、あるいはその発信することに、気づいていらっしゃらないことが非常に多いというのが今感じるところですけれども、私たちの方ではですね、マーケティングとか商品のデザインとかですね、あるいはあの弁護士や、税理士等も含めたあの専門家とチームを組んで、まさに課題にぴったり合ったあの提案をさせていただきますので、
心強いですね、
ご相談いただければと思います。
これ相談料は無料なんですね。
はい、
ぜひこれ利用したいですよね。さて最後になりますが、西里プロジェクトマネージャーから沖縄の中小企業の皆さんに向けて何か一言アドバイスをお願いします。
はい、よく言われるんですが、今沖縄はですね、全国でもその成長性の非常に高い、いわゆる人口増加圏と言われております。
はい、
まあ、いわゆる消費人口が増えるということはビジネスチャンスがそこにあるということなんですね。だからその自分の思いだけでなく消費者目線ですとか、あるいは自社の商品サービスを徹底的に見直していくということが大事だと思います。まあ、先ほど申し上げましたけれども、今の時代は商品が良いというだけではなかなか売れないということで、良い商品であることは当たり前になっているということです。売上を伸ばして事業を伸ばすというためにも、まあ、経営総合的観点からアドバイスしてくれる支援機関ということが今非常に充実をしております。まあ、企業の皆さんも支援機関に積極的に足を運んでいただいて、そこに優秀な専門家たくさんいらっしゃいますので、その優秀な専門家を自社のブレーンにするくらいに、まあ、意欲的に取り組んでほしいというふうに思います。
なるほどね。はい、西田さん、上地さん、まあ、今日は、ね、本当に力強いお言葉ありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、ラジオを聞いていただいている、ね、経営者の皆さんにも随分ためになったのではないでしょうか。本当にあの西田さん、上地さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
これまで本当に魅力的な商品を紹介していきましたから、新しい商品、またいろんな商品を沖縄から開発していきたいですよ ね、
そうですね。なお本日のインタビューは午後2時以降に番組ブログの方で聞くことができます。よろず支援拠点の情報もリンクしておりますので、ぜひチェックしてください。まもなく地域資源の活用事例集をまとめた沖縄プロデュース2015ができるようです。中小機構沖縄では無料でお配りするとのことですので、沖縄プロデュースが欲しいという方はぜひ中小機構沖縄にお問い合わせお願いしたいと思います。以上、デイリープラスでした。